お前なんか握ってやる、なしらじゃ。これ寿司王子です。
あ、寿司王子、なんか寿司のなんか映画かなんかかと思ったけど、
映画化もされてます。
そうなんだ、なんか聞いたことある気がしたけど、
ドラマが人気になると踏んで映画化が決まっちゃったんですよ。でドラマがあんま長ず飛ばずだったんですよ、堂本光一くん主演でっていう、ちょっといわくつきのあれなんですけど、まだ僕映画見てないんで後で見たいと思います。
寿司を映画にしたね作品は難しいらしいですから。
お前なんか握ってやる。
Selamat pagi. Saya tidak membutuhkannya. Tetapi saya sedih tampaknya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden.Nasi Raja dimulai。
というわけで、はい、ナシラジャ8月号でございます。すいません、
8月がもう8月ですか。早いですね。8
月ですね。いやー、とっても暑いとは言い切れないなんか今日めちゃくちゃ寒い。ステーキハウスからです。
今日はもうね、寒いっすよね、本当に。
あなたは誰？
はい夏を生きる男、谷川です。
いいね、
夏満喫しております。私
ベイの C を言ってきたろ。
ベイの C？
ベイの C を、
C のベイかもしれない。
C のベイを、
うん、
おー、いいね。
まあそう言っても、あの感染に配慮した、まあサイクリングとかね、そんぐらいのもんすけど。
そんなこと言わなきゃいけないの？めんどくさいね世の中
本当っすよ、なんでそんなこと考えなきゃいけない。なんでちっちゃい菌のことを考えて生きていかなきゃいけないんですか、
本当に。
我々が
ウイルスのこと菌っていうと、ウイルス警察が来るからウイルスは菌じゃないんです。
そいつらがウイルスです。
ケロって、
そいつはウイルスであり菌でありも
でもウイルスのことをバイキンっていうやつはちょっとこいつ何も分かってねえなと僕は思ってしまうんですけど
バイキンって雑菌的なもんなんですかね。俺もあんま分かってないんだけど、
菌では、ウイルスと菌って大きさの単位が全然違うんですよ。
雑菌、バイキン、ウイルス。
菌は結構でかいの、ウイルスってめちゃくちゃ小さいの。
1メートルから2メートルぐらいですか、ウイル菌は。
おー、なんか肩組めそうだな、それだったら体の中どうやって入れんだろうなまあそんな、まあまあそんなことはどうだっていいんだよ。というわけで、うん、はい、メールが来ております。
おお、早速。
はい、ですね、これは、あ、まずこの人にねちょっとね謝んなきゃいけないんだけど、シュミンさん。
あ、はい、シュミンさん
から、実はロードトゥー裁判所やる前に、うん、シュミンさんから実は DM をいただいてたんですけど。
あ、そうなんですか。俺それ知らんな。
はい、僕のナシラジャのツイッターアカウントに DM が来てたんですけど、私、ありがとうございます、励みになります、裁判頑張ります、絶対に勝つって言ってるんですけど、DM 返してるんですけど、はい、DM 読み忘れてる、マジで。それに今更気がついた、ね、もう多分ね、うん、この時に頭いっぱいいっぱいでね、完全に抜け落ちてた。これはもう本当に申し訳ない。裁判は印象が大きな要素になると思いますので、プレッシャーも大変だと思いますけども、好印象を持っていただけるように頑張ってくださいっていうアドバイスをいただいた。
そこまでご丁寧に書いていただいたんですね。ありがたいですね。
本当にありがたかったのに僕は読み忘れてる。これは本当失礼なことでした
まあまあまあまあまあまあまあ。
でそれに対してさらに裁判の、件先月やったのを聞いていただいて感想をいただいたので、
うん、そちらちょっと、それは、うん、そうですね、いただいてましたね、はい、
読まさせていただきます。
はい、
というわけで、というわけでシュミンさん、メールありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
水本さん、谷川さん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
先日の裁判特別編と、6月号を聞きました、水本さん裁判本当にお疲れ様でした。
いやー、お疲れ様でした。本当に
しっかりと裁判の決着がついてからメールしようと思ってましたが、特別編にて、裁判の帰りに唐揚げ弁当をしみじみ食べている水本さんの音声を聞いてよっぽど精神的に参ってたんだなと思いメールした次第です。ありがとうございます
そうでしたね。
まだ裁判は続いており楽観視はできないと思いますが、6月号の内容によれば あらかた裁判の印象は固まってるようですし、特別編の頃はよりは、気を張らずに過ごされていることを願っております、うん、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、あのね、心にしみるメール、そしてメールを一個読み忘れてしまったことをもう心より申し上げないと思っておりますすいません、
うん、どうですかその後、あの気の方は、あの、まあ、こういうのを聞いてしまうのもなんかもしれないですけど、
いや今もうあのもう裁判の結果なんかどうでもいいです。もう僕10-0で負けたって別にいいです。もうあのやることはやったんで、いや全力は尽くした、まあ、でももう全力を尽くした以上はもうあとはどうなろうがもう関係ない、うん、
なるほど。
こんなんもう
アレルギー反応出ちゃった
なんか
あんまどうでもよくないと思ってないから今くしゃみが出てるんじゃないですか
今なんか
体の拒否反応みたいなのが
なんかおっさんにはおっさんにあるまじきなんか可愛らしいくしゃみをしてしまって恥ずかしい。平長じゃないんだよアズマンガ大王最近流行ってたな。ちょっとな、
流行ってますね。
まあそれはいいんで、まあまあまあまあまあそんな、だからもう気にせずいきましょうという感じですよ。
うん、
あと、粗暴な男から、来てますメールが、はい、よくやったありがとうございます。粗暴な男いつもありがとう、はい、メール送ってくれて一言でもね送ってもらえるのは、ね、本当にありがたい。
本当にそうですよね。
うん、というわけで、まあ裁判の件は、まあ、多分、まあ、そのうち報告できると思いますが、今のところ、何も進捗はありません
まあそうですよね。いつ頃って言いましたっけ。
なんか9月にはなっちゃうかなって言われた。
9月か。まあ今年中には終わればいいですね。
そうっすね。というわけで、先月号、ナシラジャ2021年7月号ですね、で行いました、
はい、ね、
はい、ナシラジャクイズ結果発表でございます。
お、あのクイズ企画、
はい、突発クイズ企画ですが、ですね、ありがたいことに、多数のご応募いただきまして、
はい、多数、おー、
はい、まあ、じゃあまず1名だけ先にメール紹介させていただきます。
あ、はい
はい、ラジオネーム粗暴な男
おお
倍名作れるな粗暴な男、
はい、
メール内容クイズ、はい、分からねえ粗暴だな粗暴だな、
粗暴だな、
残念ながらクイズ分かんねえっていうメールだけ来ました、うん、
分からねえ、教えろまではいかなかったの
教えろまではいかない、ね、その辺は
そこで言ったら乱暴な男ですから、はい、もはや
というわけで、じゃあまず答えとあれを発表していきたいと思います、
はい、じゃあまず粗暴な男さんここで脱落
という、脱落という、残念、もうもうちょっとだったのにね、メール送って、
僕は正解じゃなかった、
いやそうそうそうですね、まずクイズの答え、なんですが、はい、まあ、まず内容が、先月号が何かのパロディをしているんですが、それは何のパロディですかということで、正解は、椎名林檎さんの、ショートストリップというアルバムのパロディでした。
おお、これあれですね、6月号でなんか俺もちょっと言ってたっていうのはその件だったってことですよね。
そうです、
リンゴって言ってましたもんね、俺も。
ヒントをね出させていただいたんですけど、まあその中で、はい、ラジオ一本丸々、ある作品集のパロディである、
うん、
で、6月号で水本が7月号の言及をしている、
うん、
で7月号の中に13個のキーワードが入っている、でキーワードの一つは、23分37秒に出てくる。
おお。
で答えは裁判に、何ですか？
すごいヒントだ。
すごいヒントですね。
これ、ツイッターで書いてあったやつですね、これって。
そうです。ツイッターで書いたやつです。あとみんなで聞こう、うん、ナシラジャーでも軽く言及した内容なんですよね。そう。で答えは裁判に関連したワードである。まあ6月号で言及した内容と、7月号内で言ったキーワードでググれば、まあ答えは簡単に出てくるっていうものだったんですよ。
はい。
でその答えは椎名林檎さんのショートスリップというアルバムだったという話なんですね。
なるほどなるほど。
でそのタイトルショートストリップまで当ててくださった方は3名いらっしゃいます。これ3名も、ね、3名来ると思ってなかった。すごい。 ちょっとやっぱり、ね、難しすぎたみたい、クイズごめんね、難しくて答えくれくれくれってやったらやっとくれたぐらいの遠慮させちゃったみたいで、なんか知ってる人には遠慮させちゃって、
ありがとうございましたってところで
本当になんですけど、でそのうち、まあ、どんな何がパロディ要素だったかというと、このショーソストリップっていうのは、はい、楽曲の各収録曲が13曲あるんですけど、
うん、
それがシンメトリーになってるんですよ。1曲目が虚幻症っていうタイトルで、で最後の曲が依存症っていうタイトルなんですよ、
うんうん、
で漢字3文字で○○症ね。あ、じゃあこれ1曲目から順番に言っていきますね、
うん、
1曲目虚幻症、2曲目浴室、3曲目弁解ドビュッシー、4曲目、ギブス、5曲目闇に降る雨、6曲目アイデンティティで、中心となる曲が、罪と罰、8曲目、ストイシズム、9曲目月に負け犬、10曲目魚、11曲目病床パブリック、12曲目本能、13曲目依存症っていう風な感じで、1曲目から6曲目までと、8曲目から13曲目までがタイトルがこうシンメトリーになってるんですよね、楽曲のタイトル。
これすごいですね。これ
これ全部僕は先月号の中にこれを全部言っておりますでそれを今からまとめた音声がありますので聞いていただきます。
あ、はい、
じゃあ皆さんにじゃあお聞きいただきます、どうぞ。
はい、
もう虚幻症のメンヘラオスさんが何か略さえも浴室とかでさ、天井もう弁解弁解、もうほんと弁解ドビッシュって感じでさ、もう満身創痍の全身ギブス状態でゲリラ豪雨だからさ、そんなさむやみにさ降る雨の中をさ安全確認オーバーリアクションがアイデンティティみたいな人に罪と罰を証明するぞみたいな感情、禁欲主義者もうストイシズムみたいな生活して、この7月に負け犬報告から始まるのめちゃくちゃ嫌だ。だからもう死んだ魚の目したまま9月まで待って、もうなんかもう病床パブリック生活送りたかったマジで、もうずっとこの可愛さをみんなにも本能的にツイッターに可愛いもの、この裁判に関しましては依存症なぐらい、配信でかまってちゃんをというわけで、言ってますね。
うん、すごい。これね、はいはい、俺言われた後もね、なんか聞いたんですけど、分かんなかったとことかあったもんな。
そう、これをね、全部時間までぴったり当ててきてくれた人がいます。俺すごい。特に難しかったのが、あ、うまく紛れ込ませたなと思ったのが、うん、闇に降る雨っていうのがめちゃくちゃ入れにくくて、文字に闇に降る雨っていう楽曲があるんですけど、これがマジで、
これと月に負け犬これはあれですね、難しいですね。
これ結構ファインプレーで入れたと思うんですよ、ちゃんと注意しなきゃこの2つは多分分かりにくい。
うん、
むやみに降る雨の中を走るみたいな、闇じゃなくてむやみっていう言葉でここは入れたいとか、
そうですね、国語の授業の、
あと月に
冷蔵庫に牛乳があったかもしれないそれ違うかまあまあすごいですね、
この先生キノコルニワの話で
しょそうそうそう
そう、まあそんな感じよね。あとは月に負け犬は7月年の後半、最初の月7月に負け犬報告から始まるのは絶対に許されないみたいなことを言って、なんとかこれはね、うん、紛れ込ませたんですけど、
はい、
でも弁解ドビュッシーとさ病床パブリックはもう隠しようがなくて
病床パブリックって俺意味分かってなかったですもん、多分俺これ聞いて思い出したけど、
俺言った後にうんって言った谷川くん、これ、
うん、
これだけはもう
分かんない、これは、ね、パブリックって何
これは無理だわ、
病床パブリック生活ってなんだ病床パブリック、うん、プライベート、
だってそんな言葉ねえ、
個室の病室ってこと
だってそんなねえもん、そんな言葉だってこれ自体がさ、ね、造語だからさ、 これは無理だった、うん、谷川くんもちょっと違和感を覚えたっぽい。まあ
そうですね、
まあでもそういうもんなんですよ。だからほころびは探せばあるので、それをうまく探していただけた方がいらっしゃったのかなと、
はい、ということで以上
以上だけではなく、まずタイトルがですね、今回、西田凛吾さんの「ショーソストリップ」っていうタイトルは、まあ、頭文字をアルファベットにすると SS なんですよ。ショーソストリップ、うんうんうん、でこれは、この1個前のアルバムが「無罪モラトリアム」っていうアルバムで、それが MM だったのを受けて今回 SS にしてるんですけど。
へえ、すごいな、そんなんあるんですね。はい、すごいね。
で今回の、ラジオタイトルは「左右毛裁判」です。
ほう、
つまり SS になってます。
なるほど。
はい、でさらにこの SS っていうのがもう一箇所隠されている場所がありまして、
それはないでしょそんなの。後で考えたいでしょそんなの。
そんなことないです。そんなことないです。それは収録時間です。
収録時間？
収録時間が55分55秒です。これアルバムと同じ。
おお。
デジタルにすると SSSS になるんです。
なるほど。
で今回のラジオの時間も55分55秒でぴったりで合わせてあります。
よく合わせましたね。大変だったでしょ。
めちゃくちゃ大変だった、マジで。マジでどうやってなんかこう削ればいいやと思って削ってったのよ。
はいはいはい。
そしたら削りすぎちゃって、なんか10秒足んないんだけどってなって、だからいつもよりエンディングがちょっと長いっす実は。
へえ、そうなんだ。
いつもはワンループなんですけど、エンディングテーマは今回2ループされてます。
なるほど。
で、ごまかしてまいります。が、だからそういうことなんですよね。というわけで、今回のクイズ、完全正解した人は、
はい。
カブラアビコさん。
おお。
と、アブラミさん。がほぼ完全正解と言えると思うんですけど、
はい。
で、正解者、道端アルジェリアさんも正解なんですよ。
おお。
正解なんですけど、やっぱりタイトル回収と再生時間まではちょっと言っていただけなかった。
だから分かんないよ。俺も多分分かんなかったよ。
で、カブラアビコさんに関しては、僕が言ったキーワードが何分何秒に出てるかっていうのまでもう明細に書いてくれて
すごいな、もう本当に真剣に取り組み捨てるよな。そうこれ
で、ショーソストリップと左右毛裁判の SS も、当ててもらって、で55分55秒まできっちり当ててくれて、で締め切りの40分前にもメール送ってくるっていう
すごいですね。そこまでしていただくとはね。
こんな逆にやってもらっちゃうともう本当に悪いなという気がするので、今回はカブラアビコさんに、
はい、
プレゼントを送らさせていただきたいと思います。
おめでとうございます。
もうアブラミさんももう
ありがとうございます。
もう本当にもう紙一重なんだけど、
はい、
決め手としては、さっき流した音声あるじゃないですか。
うん、
13個のキーワードをピックアップした音声、はいはい、あれ作るのにもうアビコさんのこの時間が書いてあるのめちゃくちゃ便利で俺は、ね、僕はそうこれを見てあの切り抜き音声を作りました
用意したかった
なんかこれ完全にこれ見りゃいいじゃんと思って助かったと思ったんで、今回もうちょっとカメラアビコさん世界正解というか、当選とさせてください。よろしくお願いします。
おめでとうございます。
おめでとうございますというわけで、こんなクイズに付き合っていただきまして本当にありがとうございました。
優勝、
優勝です。もし嫌でなければ、
はい、
住所送っていただければプレゼントを、送付したいと思いますので、 DM なりなんなりに送っていただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ただね、プレゼントが何も決まってないからまだ送んなくていいや
どうします、野菜とかスルメイカの干物とか。
そんなんいらんだろ、人から今このご時世人から食い物もらうのにちょっとやだよ
そうか、
谷川くんの旅行の話は聞きたいよ僕は。
まあ、あれですよね。すごい、すごい急にハンドル切ったな。
え？
運転もそんぐらい、急にハンドルを切ってしまうんじゃないだろうかと、心配になりますけど。
いや、僕は一切も左には切っておりません。私は右をずっと走行しておりまして、絶対左には切っておりません。
わ、うん、かりました。
はい、私はもう心に誓ってそんな危険な運転は一切してないということを、述べさせていただきます。僕からは以上で す, です、ね、はい、よろしくお願いいたします。
聖徳太子っていうのは知ってますか？それ聖徳太子っていうのは
聖徳太子ですか？いやー、はい、存じ上げないですね。
わかりました。ありがとうございます。
聖徳太子の話やめようぜ、まあ、お前聖徳太子の話やめろよ。マジで毎週言ってんぞお前。
毎月の今回どこかに隠されたネタが、ね、あるんでそれを当ててみてください。
毎ね、メールで来た。え、 朝まで生テレビじゃないんですかって2通ぐらい来たからね。メール。
そんなわけないでしょ。
2通ぐらい来たから、昨日。
その部分しか知らない。え、昨日
先月号のパロディー。パロディー、あ、朝まで生テレビですよねみたいな。いや違うかね。お、谷川のせいじゃねえかこれと思って。もう
その部分だけだから。
でも毎月言ってっか、毎月こすってっか、
毎月言ってポイント貯めてください。頑張って。
何ポイントだよ。はい、はい、
まあちょっとまあこんなご時世にというのもなんですけど、7月にちょっと京都の方に行きまして。
おお、いいね。
本当に京都ってまあ高校の頃になんか行った記憶がほんの少しあるんですけど、全く覚えてないんですよ、うん。
僕は5、6回行ってますね、京都。
5、6回。へえ、うん、すごいな。
でも全部部活で。
ああ、なるほど。まあ俺がその高校の頃行ったのも甲子園の応援で行ったんですよ、うん。応援で行って途中でなんかちょっとまあ1日とは言わないけど半日ぐらい観光自由時間して、
甲子園
にまた向かうみたいな。
甲子園に出てる高校だってバレちゃうよ。
大丈夫ですよ。
まあ俺も高校生駅伝に出てる学校だってバレちゃうけどね。
うん。
まあそうは同じだ。甲子園なのに何観光があったんだ。
まあ途中でなんか高速バスで行って、途中で止まって、高速バスで止まって観光したみたいな。
せっかくだしね。うん、せっかくだしね。
そうそうそう。でその時は俺清水寺見たの覚えてるんですけど、それ以降は全然覚えてないんですよ、マジで何にも。
ああ、そうなんだ。
だからまあ本当に京都に行ったのは初めてと言っても過言じゃないぐらいのあれだったんで、ね、じゃあもうベタな観光地全部行ってやろうって言って。
ああ、行ってたね。どこ行ったの？
はい、金閣寺、清水寺、あとはなんだ、伏見稲荷神社か。
ああ、なるほど。金閣寺を燃やさねばならない、はい、金閣寺。三島由紀夫の小説ですよ。
あ、そうなんですか。
金閣寺を燃やさなければ、
ね、まあ、危ない発言をしてまた裁判になって。
違う三島由紀夫の金閣寺っていうやつで、金閣寺を燃やさなければならないってなるんですよ。
すいません、不勉強で
申し訳ない。いや別に僕もそこの部分しか知らないんで、僕は文章読めないから。
いやでも本当にまあそういった意味で大人になってから行けた京都は本当に良かったですね。まあ本当に今も寺とか神社とかすごい好きなんで。
ああ、そうなん
だ。町並みとかもすごい良かったですし、
仏閣を拝すの好きなんだ。
なんも結構好きですよ。
へえ。
だからもう見つけた、まあ自転車とかで旅行してる時にそういうとこ見つけたらちょっと入って軽く参拝して道中の無事を祈ってっていうのをやってます。
え、向こうで何、自転車とか借りたの？
あ、実はですね、自転車も借りられまして、うんうんうん、レンタサイクルっていうのがあるんですよ、うんうんうん、結構主要の都市とかには、
うん、
それを借りて行くと、まあ、ちょっと大変な時もありますけれども、
うん、
もう数キロぐらいだったらその自転車で移動した方がバスとか待たないし、
あ、
だいぶ楽なんですよ。
いや特にさ、観光がすごいな、秋とかその辺の時って、うん、マジで交通が完全に麻痺してるから京都って。
そうそうそうそう、
とんでもないことになってたりするから、だからレンタサイクルできるんだったらめちゃくちゃ便利だよね。
ですね。まあレンタサイクルも返せるポートっていうのがいくつかあって、ここで借りてここで返すのもできるよってのもあったりするんで。いい
ね、便利なやつじゃん。
相当便利なんで、もし主要都市とかで、まあ、静岡とか名古屋とか、
うん、
京都とか、うんうん、札幌とかそこら辺だったら結構盛んになってるんで、まあもし移動手段に困った人はね、ぜひそのサイクリングのやつ使ってみてくださいということですね。
ああ、なるほど。京都はね、はい、なんだろうな、黒七味がすごい好き。
それ聞いてたら買ったんだけどな、買わなかったな。
黒七味ってあれ京都なのかな、
どうなんですかね。あの松屋とかにもありますけどね、黒七味なら。
あのね、京都のなんか木のなんかやつに入ってる黒七味があって、
松屋のやつも昔木に入ってましたけど。
あーでも祇園がなんか黒七味の発祥なのかな。
あーいいな、七味好きなんですよね、すごい。
黒七味なんか普通の七味と違ってさ、ちょっとなんかこう武骨な味がして好きなんだよね俺とね、うん。
まあ、それであの竹林の象形とか、まあすごいいろんなところに本当にベタな観光いろいろして。そんな俺京都詳しくないっすよ。
あす、え、何、もう京都知り尽くした男じゃないの今回で。
全然っすよ別に。だってあの友達にその事前にダイレクトメールで聞いたりとかして、ここがおすすめだよとか言って、でベタなとこいろいろ行ってって感じでしたからね。
いやほんとさ、京都、京都また嫌な思い出しかないからさ。
もういいよもう。ちょ俺の話じゃん。
え？
ちょ俺の話させてよ。
いやだってだってあんま歯切れが良くないんだもん。
いやいやいや、だってなんかここ知ってる、ここ知ってって言っても、もう俺あの行ったことないからね本当に京都は。1回しか、2回か。
ちょもう話のパンチが弱かったら俺のトホホな話で上塗りしちゃうからさ。
いいっすよもう。まあとにかくね、本当に京都すごい良いところでした。
ちょっと京都の話、
あとはなんかあの
な、もっとあんの、はい、もっとあんの、ちょっ
と、 あとなんか
パンチが弱いよ京都の話。
一切だってそんな京都行っただけだもん本当に。
いや
京都行ってまあなんか、
ね、どこどこがすごくて、もう何なんて、うん、こんなもの食ってもう最高でして、水本さんも今度一緒に行きましょうみたいなのないの。
あんまないかもしれない。
なん
まあでもね、あの友達とも会えたりして、
あ
楽しかったです。
京都にいんの友達。
あいますね。
へえ、じゃ何一緒に回ったりしたの。
まあまあちょっとだけね、夜あの飯食っただけなんですけど、その方にいろいろ教えてもらったりとかして、でちょっと鴨、夜の鴨をちょっとちらっと見たんですけど、
うん、
人多いっすねあそこ。この時期なのに、この時期というかこのご時世か。
このご時世やっぱりいるの、ちゃんとマスクしてんのみんな。
でだからその人になんかあの京都ってだから俺はこんなことしてたら、
うん、
あ今日鴨川とかに行ってたらなんか京都の人になんかいろいろいじめられんじゃねえかって。
ないないん
だ、エロ素敵な格好で張りますなとか言われて、石とか茶漬けとかぶつけられんじゃねえかって話をしてたら、いやでもそういうことしてる人ってあの結構地元なんかあの地元の人とかがまあやっぱ見てるから、そこは別にあんま気にしてないよって言ってましたね。
まあ京都の
地元ってか東京の人が多い、東京、京都に来てる東京の人が多いとか。
ああ、京都にロマンを持って来てるみたいな感じ。
そうそう、そういう人の方が多いから、むしろもうもう どうしようもないみたいな感じになってるらしいですね今も京都も。
ああ、だからあれだ、あのだ東京に東京出身の人があんまりいないのと同じね。
ああ、そうだな、多分それだ。
東京に住んでる人だけど地元東京、銀座生まれ銀座育ちですみたいな人マジでいないみたいな話ね。
確かにな。
そういう話でしょ。
もうね、トラさんみたいな人いないですからね今も。
まあそうだよね。
っていうか、うん、そうっすね。でまあなんやかんやで京都終わって、うん、まあ、深夜 バスに乗って、
うん、
帰ったんですが、その途中で、名古屋に降り立って、こんな名古屋の観光もちょっと軽くしたと。
見たよヤバトン、ヤバトン。
マジで飯食いまくりましたね。
え、何食べたの？
手羽先、うん、味噌煮込みうどん、天むす、台湾ラーメン、あとなんかアイスとか、で、あとヤバトン食って、
味噌カツな、
うん、味噌カツ、味噌カツカツを食べて、
なんでチンチンカモカモみたいに言うんだ
よ。ソースカツと味噌カツか。
あ、へえ。
そう、その場でドボドボドボドボかけるんですけど
ね、あれすごいよね。
そんなかけたらしょっぱいんじゃないですかって言いそうになったけど、食べてみたら全然そんなことなくて
甘いよね。
すごく美味しかったっすね、マジで。
ヤバトンは美味しいよね、はい、本当にね。
マジあの名古屋行った人はとりあえず味噌カツ困ったらヤバトンに行けばいいんじゃないですかね本当に。
なんか名古屋出身の人だと結構なんかこう有名だけどそんなでもないみたいなのがあるみたいなことは言われるからね。
だからその多分地元の人が知ってる店とかあるんでしょうけど、俺たちは多分行ってもそんな見つけられないと思うんですよ、友達とかに案内してもらわない限りは。
ヤバトンはね、マジで間違いないよね。
そうそう、だからあの分かんない人はとりあえずヤバトンに行けばまずは間違えることはないと思います。ってぐらい美味しかった。
なんか横綱みたいな豚の そうそうそう、ね、あのキャラクターがいて、うん、僕
食べられるのはあなたですよって、これから
僕あのライター可愛いから買いましたもん僕
そうなんです
可愛いと思って、
これ撮っちゃった写真
あ撮っちゃった, 撮っちゃった、あれ可愛いよなヤマト。
でそれで最後にウェルビー栄っていうねサウナーの聖地に行って、これ2回目なんですけどサウナーの聖地があるんですよ。
サウナだってあれでしょ、サウナの話聞きたい京都の、
そうだ忘れてた、
京都のサウナの話どうしたんだよ。
そう京都のサウナに梅の湯っていうところがあって、
はいはい、
そこがおすすめですよって言われて行ってみたんですよ。
梅の湯っていうのは何、普通の銭湯なんですか？
そうそう、で銭湯で、でも俺銭湯にサウナあるのってあんま想像がつかなかったの。行ったとこって大体スーパー銭湯とかそういうとこにサウナがあるみたいなイメージだったんですよ。
うんうんうん、
だからこんな街中の街中の銭湯にサウナなんてあんのかっていうのはちょっと半信半疑でしたけど、行ってみたらすごいちょうどいいサウナと水風呂があって、やっぱ京都の銭湯ってちゃんとサウナにも力を入れてるらしくて、
はいはいはい、
でしかも安かったから本当京都の人羨ましいなって思いましたね、サウナーとしては本当に。
サウナってさ何が違うの、はい、だってさ僕のイメージだと
はいはいはい、
重々に焼かれた石があって、はい、それがなんかこうヒノキかなんかでこう囲まれてて、
あ
でちょっと薄暗くてみたいなイメージなんですけど、え、はい、その何いいサウナっていうのは何が違うんですか？
いやもうまずですね、もうちょっとこれマジで長くなりますよこれ本当に。
いいよ、
まあ、短く済ませましょう。
いや前半の京都の話全部カットするから
だってやだ、あまあ一回
何もないんだもん内容が
何もないだ、それ言っただけだから何もないでしょそれも。
もうサウナの話してよ、深い話が聞きたいんだ俺は。
いやサウナは本当に何が違うかっていうと、うん、まず居心地とかが全然違いますね。
何が違うんだよ
だから例えばもう本当に雑なサウナって、うちの近くにもあるんですけど、うん、雑なサウナだと本当にもうカラッカラに乾燥しているだけの、もうなんかただ暑いサウナっていうのは、
うん、
本当もう息をするだけでも辛いサウナってのあると思うんですよ、
はいはいはい、
水本さんも経験したことあるんじゃないですかね、もうこのサウナもうなんもなんもうやみたいな、も
うあ
ーだついてよでよみたいな、
それがサウナだと思ってる。
それは正直言って、まあそういうサウナもありますよ。ドライサウナっていうのもありますけれども、
うん、
そのサウナっていうのは結構なんかまあ人を選びますけど、うん、あんまりおすすめじゃないですね。ドライサウナは。
あ、そうなの？いいサウナって。
もう息をするだけでもきついみたいな。
あ、う、あ、ん、だからなんか健康ランドとかでさ、氷口に含んでさ、
うん、
氷がなんか外にあって、氷を口に入れて、うん、で長い間サウナに入ってくださいみたいなやつとかはある。
あいいですね。まあただドライサウナで本当にもうなんかいて居心地がちょっときついなってところもあれば、しっかりとその湿度もいい感じに保っていて、
う
ん、もう長い間いても、まあ、平気とは言わないけれども、なんかその居心地が良かったりとか、まあ、そもそも中の清掃とかも行き届いてたりとかしたりしなかったりするんですよ。
でもサウナ
が置いてあったりとか、
サウナってさ、なんか変に臭いイメージはないな
ぁ。あー、まあでもそこはそうっすね。まあ最近は結構ちゃんとどこもやってるのかなってイメージありますけれども。
なんか全部なんかジュッてなってなんか殺菌されてる。だからサウナってあれでしょ、コロナかかんないでしょ。
いや、かかると思うな、どうかな。
どうなんだろう、わかんないけど。
あれですからね、熱に強い菌とかもいるらしいですから、うん、まあやっぱそこはちょっとね。清掃を保つのは大切ですから、やっぱり、ね、
へぇ、
岩盤浴も俺菌がいないと思ってたんですけど、岩盤浴にしかいない菌みたいなのもあるらしいです
。う
ん、
わ、怖
っ。岩盤浴ってそのなんていうか熱に強い菌がいるから、
そこだけに
完全に安心ってわけじゃない、
生き残ってしまう菌がいるってこと、怖いね。
そうそう、だからマットをちゃんと引いて横になりましょうって話らしいんですよ。
うわ怖っ、性病みたい、怖いね。
うん、まあそんなことなんで、あと温度とか湿度とか居心地の良さとか、まあ、様々なものが噛み合って一つのサウナになってるんですよ。
ああ、なるほど。
ただサウナっていうのはそのサウナ室だけじゃないんですよ、もちろんなんですけど。
どういうこと？だ、水風呂、
サウナ室と水風呂が一体になってようやくサウナなんですよ、うん、
水風呂って。でも基本的に健康ランドだったらどこもない。
いや、あるんですけど水温なんですよ、大切なのは。
水温、
例えば、ま、本当にもう暑い、もう水風呂入ろうって言って、その水風呂が20度とか20度ちょっととかだと、うん、もう全然なんですよ本当に。
それは何、高いの低いの分からん。
あ、もう25度高いですね本当に。それも
高い
水風呂としてはですけど、ね、もちろん
18度ぐらいまでだったら見たことあるけど。
そうです、18、16ぐらいがまあ一般的にはいいとされてますよね。
そんな低くて平気なんだ、死ぬ人いない、大丈夫。
あ、まあ、死ぬ人、まあ、それがきつい人は外気浴だったりとか冷ためのシャワーを浴びるだけでもいいですけれども。
あ、心臓に不安がある方はね、サウナ
好き的にはやっぱりって感じなんですよ。田中克樹先生もおっしゃってましたけど、やっぱ
誰
グルシンって言って
誰
茶道の作者の人ですよ。
茶道です
か、サウナ大使の、
サウナ大使、
サウナ大使の、
あなたの国の言葉を喋られてもわからない
まあそのサウナのまあそれこそ茶道とか今ドラマでやってるじゃないですか。
あ、カタカナのサのやつですか。カタカナのサに道って書いてある茶道ですか。
そうです、そうです。その人が原作で漫画を書いていて、
うん、
今ドラマになってるってやつなんですけど、まあその作者の人
ですね、はいはいはい、これアマプラとかで
見れる、まあ、漫画だけじゃなくて、そういろんな小説、あ、小説っていうか本とかも出してる方で、
これアマプラで見れるの。
アマプラで見れますね。
ああ、じゃあ後でチェックしておきます。
はい、まあ、でそのまあサウナに入って、
はい、
で水風呂に入って、
うん、
でその後に休憩をしてっていうのを3回くらい繰り返しつつと、本当にすごい気持ちよくなるっていう、
まあ、それを整
ったというらしいですね。
整うってやつでしょ。なるほど。
そうそうそう。
あのさ、どんくらい入るのが正解なのかわからん。
あ、それはですね、もちろん人にもよるんですけれども、まあだいたいちょっとずつ伸ばしていくのがいいって言われてますよね。
なんかイメージ、
例えば1回目が6、もうある程度、まあ、例えば6分ぐらい入ってもうきつかったらその時点で出ていいんですよ全然。
あ、いいの、なんかさ、
あ、もちろんもちろん、
サウナってさ、親父たちの我慢大会の場みたいなさ、イメージが
あって、あ、それほんと漫画とかでよくありますけど、あの描写マジでよくないですからね本当に。
あれはあれなんだ、サウナを茶化してるんだ。あれは
茶化してますけど、ただその人よりも長くいてやるって気持ちは分からんでもないけど、それは基本的に真似しない方がいいです。
あんまりいい文化では
ないですから
ないのね。ああ、なるほど。
そうそうそう。隣の人がご飯たくさん食べてるからって言って、じゃあ自分もたくさん負けないように食べるぞってなんないじゃないですか基本的には。
ああ、隣がマシマシっつったから俺もマシマシっつって全部残すみたいな。
そうそう、そんなことしてもいいことないじゃないですか。自分が楽しめる適量を楽しむのが大事なんですよ。
あ、確かにね、今二郎で変換したらすげえスッときたわ。確かにそうだ、ね、
そうでしょ。だからまあ例えば最初6分で無理だったってなったら、まあその時点で出ていいんですよもちろん。で水風呂に入って、うん、で休憩をするんですよ。これ休憩がマジで 大切なんで。
休憩ってどこでするの？水風呂に入って出て休憩するの？
そうですね、だからそのサウナ施設としてのいいポイント悪いポイントとしては、うん、その休憩ポイントがあるかどうかっていうところもありますよね。
はあ、はあははあ、え、休憩ポイントっていうのはそれは外とか、それとも
あ、まあそうですね、まあ外が開けてれば外もあるんですけど、基本的に椅子が置いてあるところっていう感じですかね。
あ、ね、屋内でも椅子が置いてあるところあるの？
そうそうそうそう。だってそれがないとサウナ後に休めないっていうのがもうやっぱりあれなんで。
あ、サウナをだから売りにしてるところはそういうところが整ってるってことなんだ。
そうそう、だからサウナっていうのは本当にサウナ室の良さだけじゃなくて、サウナ水風呂、サウナ水風呂休憩所の良さが全てサウナの良さになってるってことなんですよ。あ、なるほ
ど、ね、ごめんね、整うと整うがなんか重なっちゃってわけがわからんことになってる。ごめんごめん、申し訳ない。
でまあ、本当に一番いいのは外にリクライニングができるような、なんていうか椅子ですかね、まあ、そういうのが横になれるような椅子があったりすると本当に最高なんですけどね。
あれって風邪ひかないの？
あ、ひかないっす、ひかないっす。あ、でもひく人もいるかもしれないけど、
整った状態だと結構何いいの？あれ体にいいですか、サウナって？
あ、体にはいいらしいです。やっぱり血管の、うん、なんていうか強化にいいというのは聞きますよね。
あ、血管を拡張させたり収縮させたりすることによって血管を鍛えられるってこと？
そうそう、あとは自律神経を整えてくれたりとか。
ああ、整うんだそこも。
まあそれが整うっていうのは何だっけな、風呂に入ると自律神経が活発じゃなくなって、水風呂に入ると活発になってっていうのを繰り返して切り替えをうまくするっていうらしいですね。まあ実際にどうなってるかよくわかんないですけど。
ああ、でもなんかあれよ、俺が陸上やってた時に、 あったかいお湯に入った後にアイシングをして、はい、またあったかいお湯に入ることによって、なんかこう、体の老廃物が、あの、だ乳酸よね。筋肉に溜まった乳酸が、流れて、疲れが残りにくいみたいなのはあったから、それしたことはある。
あ、そうですね。だからそれも多分サウナと一緒で、脈拍を上げて、心臓からの血液の量を増やしていって、うん、まあその全体の循環を高めていくっていう効果があるんでしょうね、やっぱり。
あと心配なのは、はいはい、心臓に負担はないんですか、あれ。
心臓に負担はありますけれども。
あれはあるよね。
まあ、あるけど、その、走るのも心臓に負担があるように、まあ、確かに何事も行き過ぎなければ大丈夫だと思います、そこは。
ああ、だからすごい、
本当に我慢して我慢して、もうドクドク行ってるのに、サウナにずっと入っちゃうと、それは多分心臓に負担はありますね。
ああ、なるほどね。
そう、あと、さっきも言ったんですけど、休憩をしないとダメですね、やっぱり。
その文化がなかったわ。休憩するみたいなのを。
だってまあちょっとサウナ入ったことある人なら分かると思うんですけど、うんうん、サウナ入ると心臓がドクドクするじゃないですか。
するね。
で、その後に水風呂に入ってもまだドクドクしていると思うんですよ。
してるし、キューってなって死ぬとも、それを死ぬってなる。
それを休憩で整えた後にもう一回サウナに行くんですよ、
うん、
そこまでをワンセットとしてやってみてほしいですね。
あー、じゃあ今度サウナがある場所行ったらちょっと試してみます。
あ、そうですね。それでちょっと試してほしいですね。で、まあ余裕があれば3セットぐらいしてみてっていう感じですかね。
さっき言ったグルシンってなんすか？
グルシンっていうのは、水風呂の温度が、一桁なんですよ。これはね、もう本当サウナーにとっては、もうすごいとこですよ、これはもう。
そんな本当に、本当に死んじゃない。シングルってこと？あ、だから、一桁ってこと？
そうです、そうです。
あ、なるほど。でそこ
ただそういう、うん、グルシンが置いてあるところは大体普通の水風呂も併用してあるんで、まあ、そこ安心してほしいですね。
グルシンってことない？もう何、氷かなんか入ってるってこと？
氷ってか、まあ、すっごい冷えてますね。氷は入ってないですけど、
そんくらいでもしないとなんないよ ね。
この氷が入ってないと言いつつも、そのウェルビー栄のフィンランドサウナというところでは、
どこだよウェルビー栄、
部屋全体が凍ってるんですよ。そこ、
どこに
や、
どこやのウェルビー栄っていうのは。
ウェルビさんが名古屋にあります。名古屋の境にあります。
そこで名古屋の話になるのね。なるほど。
そうそうそう。でそこのフィンランドサウナだと、もう部屋全体がちょっとフィンランドのっぽくなってて、もう部屋全体凍ってるんですよ。
フィンランド知ってますよ。なんか雪の中に体突っ込むやつですよね、フィンランド。
そうそうそう。まあそれをイメージしたようなサウナもあって、
へえ。
あとフィンランドサウナっていうすごい狭くて、自分でサウナストーンに水をかけたりできるっていう、ロウリュってやつですかね、まあ、できたりとかするっていうのもあるって。
ロウリュってあれじゃないの、屈強な男たちがさ、なんか石に水かけてジュージュ言ってるのを、なんかこうタオルでバッサバッサしてくれるのがロウリュじゃないの？
あ、そうですね。だからそれを自分でできる、セルフロウリュっていうんですかね。
あれって何、あれか、気持ちいいの？
あれ気持ちいいですよ、本当に。
ロウリュたまにさ、
ものすごい熱波がブワってきて、
お
一気にもう体温が上がって、
お
でその後の水風呂がもう最高なんですよ。
あ、そうなんだ。いや、サウナは確かに知らん文化だな。
ちょっとサウナも一緒に行きたいですね。なんだったら一緒に遊んだ時とかに。
いや、俺
遊べるようになったらですけどね。
俺吐くからダメだよ。
あ、だからまあ無理しない程度で。
そうね、サウナはマジでね、水入るとマジで気持ち悪くなっちゃうから。
ああ、まあまあまあまあ、無理は絶対しちゃダメです、サウナ好きでも。
だからご飯食べる前がいいな。ご飯食べる前がいいよ。
あ、それってか、風呂入るのって基本ご飯入る、ご飯食べる前がいいですからね。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。胃の血液が分散されちゃって消化に悪いっていうらしいですからね、どうやら。
じゃあ今度サウナもしあれだったらおすすめ教えてください。群馬のいいサウナとかでもいいよ。
あ、群馬は行ったことがないからな。まあだから評判でしか、多分
佐藤
ではいいらしいですよとしか分かんないけど。
まだない、群馬は。
群馬どっかのリストには載った気がするけど、そんなに詳しくないですね。
わかりました。いや、もうでもまあどっかもしかしたら機会があったらサウナ行きましょう。面白そう。
そうですね、ぜひぜひ。サウナブームっていうことで。
面白そう、うん。
まあ要するに、京都のサウナは、京都の銭湯はサウナも整っていてすごくいいということですね。本当に京都住みたくなっちゃったもんな。
梅の湯、
梅の湯。
梅の湯ね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。へえ。
すいません、ちょっと長々と。
多分あのサウナの話の方がメインになると思います
もうちょい整えてきたかったな話をな。
整えてこいよ
サウナだけの話すると思わなかったもん、こんなに。
だってサウナの話聞きたかったもん。
そっか、よかったよかった、嬉しいです。サウナ好きなんで。
サウナと今僕がすげえ興味があるのはサウナとボルダリングですよ、
はい、ボルダリングいいですね、やってみたいですね。
ボルダリングはめちゃくちゃ面白い。オリンピックのボルダリング見て超やりたくなっちゃった。面白そう
で早いですもんね、あれね。
あとは何、スーパーマリオ64じゃん、あんな壁蹴りしてさ引っかかってさ、もうあんなの面白くてしょうがなかったよ、あんなの。
でもあれレベルとはいかない、あれレベルまでいったらすごいっすよね。楽しそうだな、
あれは。でも楽しそうだね。あと体重はさ、うん、自分あの何、重心をコントロールしてさ、筋力だけじゃないこう技術とかも面白かった。
すごいっすよね。
とりあえずだから僕今、はい、サウナとボルダリングにめちゃくちゃ興味あります。
いいですね、やりましょう。ちょっとそのチャレンジも動画とかで収めたりしてやりましょうか
ね。今度なんかね、なんかできるようになったらやりたいね。なんかこう温めとこう、ね、今はさあの我慢だけどさ、ネタ温めておきましょう。そういう、
そうそうそう、やりたいことを今のうちに考えるっていうのは結構みんなもね、してもした方がいいと思いますよ。
そうだね、
気が楽になりますよ。
めちゃくちゃ楽しみを作って、全部解放された時に爆発させましょう。ワクチン打った話はいいよ。
なんですけど、
何まだあんの、うん、
ま、これはそんな長くないんですけど、はいはい、最近サイクリングに行ったあの勝浦の方まで行ってきたんですよ。
ああ、あれですね、麻薬やってたハウスがあるとこですね
麻薬やってたハウス、え
ノリピー、
ハーブ園のこと、
ノリピーが、ま、ノリピーが薬物やってたハウスがある勝浦ですね。
あ、そうなんですね。まあ、どうでもいいですけどさ。
勝浦のイメージそっちが強くなりすぎちゃってさ。いや、いい場所って知ってるよ。いい場所って知ってるよ。
あ、まあ、で、勝浦でちょっと泳い、軽く自転車で行って、軽く泳いで、で、勝浦担々麺食って。
何どんな感じ、
こちらの。
勝浦担々麺って。普通の担々麺、ま
あ、勝浦担々麺、正直普通の。
担々麺。
なんか担々麺ですね。別になんか、なんか2時間ぐらい待ったんですけど、全然普通だった。
2時間待って普通が出てくる、相当それは裏切られてるね。
うん、まあ美味しかったですけどね。
はいはい。で
その帰りになんか湯葉のお店だったりとかハーブ園だったりとかあって、へー、そこも楽しかったんですよ。
そのハーブ園、ハーブっていうのはインゴですか。
いや、普通のハーブです。
普通のハーブ園ですか。
ハーブです。料理とかに使うハーブです。
あ、普通のハーブですか。あ、よ、それはよかった。
そうです、そうです、ラベンダーとか。
こっそり通報しなきゃいけない。
帰りに、うん、あ、まあ、で俺さっきも言ったけど、サイクリングした時に、うん、寺とかでお祈りをするのも結構好きなんですよ。
寺で
お祈りするのが好きっていうか、まあ習慣になってるんですよ。寺とか神社とか見つけたらその旅の無事を祈って、まあ、100円とか入れたりとか。
あ、さっき言ったら仏閣を拝すの好きなんだもんね。
そうそうそう、
なるほど、
まあ、好きだし、そのなんていうか、一応ね、旅の、まあ、今まで結構健康でいられたのはこういうこともあったのかなと思って、よくやるようにはしてるんですよ。
お
ー。で、それで行ってみた、帰り道になんか通らない道を通ったら、
お
ー、なんか神社があったんですけど、遠目から見たら神社の横になんか像が、石像が置いてあったんですよ。
はいはい。
で、なんか石像置いてある神社って、まあちょっとちっちゃいなんかシーサー、狛犬とか狐お稲荷様とかだったらあるじゃないですか。
はいはい。
それとは違うぐらいでっかい石像が2個置いてあるんですよ、サイドに。
おお、なんですか、
遠目から見ても。で、なんだろうなって言って見に行ったら、象なんですよ。
ん？エレファント？
エレファント。
エレファント。
ダブルエレファントなんですよ。
ダブルエレファントシステム。
ダブルエレファントシステムなんですよ。
はいはいはい。
で、何これと思って近くに行ったら、旗とかなんかいろいろあって、
うん、
まあ、これ名前言っちゃったの、長福寿寺っていうところで、
うん、
長福寿、長いに福の神とかの福に寿。
調べましょうか。
なんですけれども、ここがですね、すごいんですよ。いろいろと。
何が
重複寿司っていう。
何がすごいの？
何がすごいかっていうと、まあ、金運増大を歌ってる寺なんですよ。
はいはいはい。
でもそんな寺って、まあ、あると思うんですよ。多分昔、例えばその商人の神みたいなのがいてとかだと思うんですけど。
出てきたよ。
ここは本当にそう出てきました、
ね。吉蔵君のお寺、重複寿司っていうのが出てきたよ。
そうですね。で、ここの像が、うん、 まあ、神として祀られてるのか分かんないですけれども、本当にもう金運が上昇するっていうことが書いてあって、うん、で一番びっくりしたのが、神社っていうか寺っていうのが本堂か、本堂のとこに、うん、紙とかが貼ってあって、うん、なんかその噂の東京マガジンで出ましたとか、なんかそのいくらジャンボで当たりましたとかがめっちゃ貼ってあるんですよ。もちろんその神社の人が貼ったらしいんですけど、
はいはいはい、
こんなに俗っぽい神社あるんだと思ってでしかも神社の中に BGM が流れてるんですよ。この BGM なんだと思います？
想像？なんだろう？
神社に流れてる BGM って言ったら、例えばなんかまあ、お経とかそういうのをイメージするかと思うんですよ。
まあ、ドンキホーテのテーマですか？
で近いです
。いや、ありそうだ。ありそうじゃない？
うん、スタジオジブリのアレンジメドレーが流れてたんですよ。お前これいいのかと思って、神社でこんなことしていいのかと思ってびっくりしたんですよ俺。でまあもちろんちっちゃいとこにグッズとかが売ってあったりとか、わすごいな、こんなになんかなんていうか、まあちょっと俗っぽくて金してる神社ってのもあるんだなと思って。
まあパワースポットかなんかで売ってるんでしょうね。
でそれでじゃあいざ参拝しようと思って、まあ、2礼2拍1礼して、じゃあお賽銭を入れましょうってなった時に、お賽銭のとこを見てみたら書いてあったんですよ、うん、なんか
何、
1円は入れないでくださいって書いてあった。何かしら、なんか俺もちょっと覚えてないんですけど、何かしらが汚れてしまうので1円は入れないでくださいって
主戦度じゃねえかマジでやべえな。そんなことあんの？おう、
うん、すごいなって。まあ、ただ本当にここに来て宝くじが当たりましたとか、
うんうん、
万馬券が当たりましたとかっていう声がすごい浮いてあって、まあ絵馬みたいなのもそれがたくさん書いてあったんですよ。
絵馬みたいなのさ、書いてあるのそれ取ってあるってこと？
ん？
その絵馬をさ、
はい、
本来は絵馬ってさ、どんどん更新してどんどんお焚き上げしていかなきゃいけないもんじゃない？
ああ、まあ多分どんどん更新した上で置いたんじゃない
です
か
ね。本当に？
わかんないけど多分。でそれでまあ、噂の東京マガジンを取り上げられましたとか書いてあったりとか。
噂の東京マガジンもはっきり言ってうさんくせいけどな。
で俺も最初はそのすげえうさんくせい神社だなと思ってたんですよ。でもその住職の人みたいなのがいて、なんかすごい明るい方で、まあ、ちょっと軽くお話とかもしたんですけれども、なんかその挨拶とかそういう、
あ、どうぞどうぞ。
なんかその挨拶とかそういうなんか本当にこういうものを信じて、なんかその日々の運を高めるみたいな話とかいろいろあったんですよ。
はい。
で、こうしてみると、なんか新しく神社ってこうあるべきとは言わないけれども、こういう神社ってのもありなんじゃないかなって思いましたね、少し。
それ、洗脳されてんですか？
いやいや、別に。
目覚ました方がいいよ。ね、その、あれでしょ、なんか、目の前でさ、あれでしょ？コインとか振られたでしょ？
コイン？
その住職に、あ、ビデオ見せられた、ビデオなんか個室に入ってられたビデオとか見せられたでしょ。
あと奥のコーナーにミニゲームコーナーがあって、
ミニゲームコーナー、
なんかプールみたいなところがあったの、本当にちっちゃいプールみたいなのが。
そこに違法なカジノに行ったの？何何？
違う、
まだ合法化されてないよ日本は。
ちょっと話聞いてる。あとちっちゃいゾウさんが置いてあって、で100円を投げて、うん、ゾウさんに当たれば大吉、足元に落ちれば中吉ですみたいなのが書いてあって、でその鼻になんかカゴをぶら下げてんですよ、その、
ほうほうほうほう、
でそこに入ったらすごい大吉みたいなのが書いてあって、へーと思って見てみたら100円でやってくださいみたいなのが書いてあって、またこんなそこにここまで徹底してんのすげーなと思って、
やばくないか。
でやってみたんですよ。まあそしたらその100円がバウンドしてカゴの中に入って、うわーやったーラッキーってなって、
でカランカランカランっつって、
まあ、いや別に大当たりとはなんなかったっすけど、自分の曲流れてたけど、うんうん、
自分の曲流れて、
まあ、まあそれでなんやかんや100円参拝して、そこの、まあ、のミニゲームをやって、まあ、200円ばかし使って帰ってきたわけですよ。
なるほど。
でその次の日に まああのまあ、こういうのもなんなんですけど、まあ、じゃあちょっと金運が上がったかどうか、まあ、軽く試してやっかって思って、まあ、ちょっと時間が空いてたんでスロット行ったんですよ。
はいはい。
そしたらあの3万勝ちました。
なるほど。
すごってなりましたね。
洗脳完了じゃない
です
か。
もう終わりですね。もう
え何
だから、まあ、ただ本当にこうしてなんかね、当たってそれでまた信者になるみたいな人もいるんだろうなっていうふうに思いましたね。
そうだよ、最初にさそれで偶然当たっちゃったのがさ全てそれのおかげだみたいになるかもしんないけどね。そうそうそう。いやでもそういう、
ね、来週もねちょっとね行ってみようかと思うんですけれども、
おいおいやめろやめろ、
皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうかということでよろしくお願いいたします。
ほんとこの人の住職の新刊年収300万から年収1500万にのし上がる習慣っていう本を出しておりますので、こちら8月の20日、来週の金曜日ですね発売になっております。ぜひ、買っていただけたらなと思います。もしあのこれをね、読んで、本当に金運が上がったと、おっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらのラジオに、お布施として何か一封包んでいただけたらなって思いますけども、まあまあまあ、はい、そんなね、まあ本当にそんなことが起こるかは分かりませんけども、何卒よろしくお願いします。
いよいよ気な臭くなってきたぞこのラジオ。
金持ちの生活に真似ぶ年収300万から年収1500万にのし上がる習慣、2021年8月20日金曜日発売でございます。詳しくホームページの方を見てください。よろしくお願いいたします。
金もらってんすか我々は。
そんなことありません。
重複10時から
いやいや100円以外は受け付けておりませんので、1円は汚れてしまうのでやめてください。ナイトとよろしくお願いいたします。
はい、まあというところでね、まあ面白い神社がありましたっていう話でしたね。
すごいねこの神社、俺見たけどこれ
もうすごいですよね。
これスパムサイトみたいだよ
ですよね
今俺もホームページ見たけどスパムサイトみたいだよ。
うん。
なるほど、わかりました。
ただ別になんか特別変な高い壺とかなんかそういう札とかが売ってるわけじゃなくて、まあちょっとした金運グッズとかが1000円とか500円とかで売ってるぐらいだったんで。
なるほど。
まあそんなやべえとこではないけど、まあすげえ変わったとこだなっていうところが印象でしたね。
なるほど。ランキング1位、はい、ベストセラー、日本一宝くじが当たる寺、金運を爆上げする12の習慣こちら発売しておりますぜひとも、お買い上げください。お金が大好きな方、ぜひこの本を読んで一緒にお金持ちになりましょう。
すごいよな、こういうこともこういう寺もあるんですね。
ここまで何欲にまみれた寺ってあるんですね。
うん、すごいですね。ただまあこの寺の中にも何だったっけな、インドかなんかのまあお釈迦様が悟ったと言われるそこにあった木かなんかみたいなのやつがあったりなかったりとか。
だって象ってインドの神聖な動物ですよね。
そうそうそう、
ガネーシャとか象様の神ですもんね。
ですね、
うん、
でそのインド菩提樹の木とかもあって、まあなんかゆかりがあるんですって、その仏教に、
うん、
それが実際にあったりとか、まあ、結構本格的だった感じでしたね、いろいろと。
なるほど。
悪い印象はなかったですよ、行ってみて実際に。
ああそうなんだ。じゃあぜひここに行く際はあなたの夢現実を実現させる最強大開運祈願祭、今月の8月28日土曜日に開催予定でございますぜひともこちらの方、足を運んでいただけたらななんて思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうします、お電話番号言いますか、はい、お電話番号言ってきますかお気軽にお電話くださいって書いてありますんです
ごいな
ぜひとも、
まあ、というところでね、あなたの街のそういうスポット、面白いスポットとかあったらね、ぜひ教えてください。
は
い、
ぜひ、超福寺をよろしくお願いいたしますあなたの
金儲けするぞ、
開運それはもう一途に担っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
だけで宝くじを買いましょう、一緒に
買いましょう、
買いましょう。皆さんからね、お金をいっぱい集めて皆様から10万円ずつ徴収して、それを谷川くんが、
もうシャレになんなくなる。
それを谷川くんがこの長福寺の方に、全て奉納し、 それでその帰りに谷川くんが買った、宝くじで、もしそれが本当に6億とか当たりましたら皆さんにもちろんバックいたしますのでよろしくお願いいたします。
もう船長船長お酒その辺で。まあというところでしたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや面白かったな。
おい超福寺がさ一番勝ってんじゃねえか。俺もっとなんかさしょうもない話だと思ってたのよ。なんかこうい
や
変な
すごい寺だったんですよマジで。
ここまで行ってると跳ねてるな。すごいな。
すごいでしょ。
はい。
でも本当にたまたま寄ったんですよ帰り道に。
はあそうなんだ。
うん。
本当お参りの際はマスク着用でご協力ください。安全な間隔を持ってお参りください。お店に入る際は必ず消毒をしてください。これよろしくお願いいたします。重複じゃ聖域ですので、汚れた人間は入ってきてはいけません。酔っ払いの方、
大丈夫。汚れた人間しか入ってないから
迷惑をかけるもの、信仰心のない方は、いらっしゃるのはちょっと
大丈夫だって
禁じておりますのでよろしくお願いいたします。
大丈夫だって汚れた人間しかいないはちょっと言い過ぎたけど、ちょっとここはカットしました。
汚れた人間しか行かない
って、ちょっとこれはダメだけど。
本音が出たな谷川くん。いやありがとうございました。というわけでナシラジャー20218月号、以上でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月は裁判の結果が出るかな。
そうですね。
というわけでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。次回ナシラジャー裁判編完結、水本敗訴にてお楽しみに。なしらじゃ
縁起でもらうことを言うんじゃないよ。
遠のうちシスみたいな感じになっちゃった。
全部分かっちゃってんじゃん。